ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2019年1月10日、イギリスのロンドンを訪問した安倍内閣総理大臣は、テリーザ・メイ英国首相と首脳会談を行い、両首脳は日英首脳共同声明を発出しました。両首脳はメイ首相の訪日以来、日英間の協力はかつてないほど進展し、日英同盟以来の親密な関係を構築してきている。ルールに基づく国際秩序や自由貿易といった普遍的価値が挑戦を受ける今日、 G20 などの場で日英が主導的役割を果たす必要があることで一致しました。また日英両国の協力に関し、安倍総理大臣から2017年8月のメイ首相訪日を機に、英海軍艦艇の日本寄港等、日英安保協力は大きく進展し、安全保障上の重要なパートナーである日英の協力は新たな章を迎えた旨述べました。その他両首脳は今春、日本で第4回日英外務防衛閣僚会合を開催することや、英海軍艦艇の日本寄港、北朝鮮背取り対策に関する連携を強化していくことで一致しました。そして北朝鮮情勢について、両首脳は北朝鮮による全ての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄を実現するため、関連する安保理決議の完全な履行が必要であるとの点で一致しました。また安倍総理から、拉致問題の早期解決に向けてメイ首相の理解と協力を求め、メイ首相の支持を得ました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
金正恩委員長が1月7日から1月10日にかけて4度目の訪中、中国訪問をいたしました。従来、北朝鮮の指導者が中国を訪問する際には、もちろん中国側が招待をするわけでありますが、しかしそのいつ訪問するかという時期については北朝鮮側が決めるというのが伝統になっております。したがって、 今回もまた1月7日から1月10日という日程については北朝鮮側から決めて中国側にそれを通告したというふうに考えられるだろうと思いますが、だとしますと極めて興味深いということが言えますのは、この金正恩委員長の中国訪問の期間、そこに金正恩委員長自身の誕生日が含まれている。1月8日が金正恩委員長の誕生日でありますが、その誕生日に金正恩委員長は習近平国家主席と首脳会談を持ちました。また夜は宴会、習近平主席の主催する宴会にもちろん出席をしているということでありますが、そうしますとそこで当然のことながら習近平国家主席は金正恩委員長に対して、誕生日のお祝いというものを祝賀ということを当然伝えたと言っていいわけでありますが、そうであるならば、そこで、金正恩委員長の年何歳になったかということも明確になったと言っていいかと思います。それが年が分からなくて誕生日のお祝いというのができるわけではありませんので、しかしこれまで実は北朝鮮は金正恩委員長の誕生日1月8日ということは確認をしておきましたが、何年に生まれたのかと、生まれた年についてはこれを言及をしないと曖昧にしてきました。したがって今まで1月8日はですから祝日にももちろんなっていないのは、何年生まれかはっきりさせないからだったと言っているわけでありますが、ここまで曖昧な態度を取ってきた北朝鮮指導部の考えというものを見てみますと、おそらくは北朝鮮の指導部は金正恩委員長の生まれた年は1982年にするかとどうかということを考えてきた、あるいは悩んできたんだろうと思います。それは実は祖父の金日成主席は1912年生まれ、そして父親の金正日総書記は1942年生まれということでありますので、その2という数字に合わせて1982年生まれということにしますと、例えば金日成主席の生誕100周年の時には金正日総書記は70周年ですし、金正恩委員長は30周年ということになるわけでありますので、常に、金正恩委員長が、誕生日を祝うときには、金日成、金正日という、2人の指導者の権威というものもそこで、十分に借りることができるということだったと思いますが、しかしもうそういう金日成、金正日という2人の指導者の権威を今や金正恩委員長は必要としていないと言っていいと思います。実際今年の1月1日の新年時には金日成あるいは金正日という2人の名前が登場しませんでしたので、もはや2人の指導者の権威を借りなくても金正恩委員長の権威は確立したとこういうのが今の北朝鮮指導部のおそらく考え方だと思いますので、だとしますと金正恩委員長の生まれた年を1982年にする必要はむしろないということになるので、おそらく82年ではない83年か84年か分かりませんが、そういうことで今回北朝鮮は中国側に対して金正恩委員長が何年生まれかということを伝えることになったと思いますし、それはまた中国に対しても、あるいは中国をいずれ通じて世界に対してもですね、金正恩委員長の権威というものが確立したと もはやキム・イルソン、キム・ジョンイルという2人の指導者の権威を借りなくてもいいという、まあ、メッセージになったと思われます。まあ、実際そのことは1月5日付の労働新聞の論評は、キム・ジョンウン委員長を太陽と初めて呼んだわけであります。まあ、これまで太陽というのはキム・イルソン主席であり、まあ、そこにキム・ジョンイル総書記も含まれるようにはなっておりましたが、今回1月5日付の労働新聞の論評はキム・ジョンウン委員長が太陽である。でそこにもやはりキム・イルソン、キム・ジョンイルという2人の名前は出てこないということでありますので、まあ、明らかに、キム・ジョンウン委員長の権威というものが確立したというふうに今北朝鮮指導部は考えていると言っていいと思いますし、仮にそうであるならばですね、北朝鮮が後戻りをする、まあ、つまり挑発路線に再び戻るということは難しい、ほとんどできないと。それをやりますとせっかく確立した金正恩委員長の権威が傷つけられる、あるいは落ちるということになりますので、その点を非常に強く今示唆していると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎で旅の宿をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。吉田拓郎で旅の宿をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年11月9日に山梨県南アルプス市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還に参加した北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の山本美穂さんの双子の妹、森本美沙さんからのメッセージをお届けします。それではお聞きください。
皆様こんにちは。山梨県からいなくなりました、山本美穂の双子の妹、森本美沙でございます。これまで本当に多くの方々のご支援をいただきまして、今日までやってまいりました。姉は昭和59年6月4日20歳の時に図書館に行ってくるというふうに家族に言い残して自宅を出たままその日からいなくなってしまいました。4日後に新潟県の柏崎の荒浜海岸に免許証とカバンの入った免許証と財布の入ったカバンが落ちていたと警察の方から電話がありまして、もう本当に驚いた家族が駆けつけ方々を探し歩きたのですが、何の手がかりもなく長い年月が経ち、今年で34年になります。その後平成14年の小泉首相の訪朝の折に姉の状況も拉致されたのではないかという大きな報道を受けまして、同級生や地元の方を中心に支援団体が結成されました。姉の救出活動を始めて今年で16年になります。 本当にその時から署名もたくさん集めていただいて、1年間でなんと20万の署名を集めて政府にも提出させていただきました。で、国のご支援もいただいて、3年前にはニューヨークにあります国連本部の国際シンポジウムにも参加させていただいて、特定失踪者を代表してご挨拶させていただきました。また今年の1月にはオランダのハーグにあります国際刑事裁判所 ICC に北朝鮮の罪について、検察官の申し立ても行わせていただきました。まあ、この間幾多の困難もあったわけですけども、本当に多くの県民の皆様を中心に多くの皆様のご支援をいただいて、こうやって活動を続け、生活もやってきました。今回のこの舞台を通して拉致問題がまた多くの皆様に理解され、姉も含めた拉致被害者全員の救出帰国につながるよう本当に願っております。今後ともご指導をいただきます、ご支援いただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。
今週は昨年11月9日に山梨県南アルプス市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還に参加した北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の山本美穂さんの双子の妹森本美沙さんからのメッセージをお届けしました。山本美穂さん、また北朝鮮に拉致されてしまった皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。日本政府が認定した拉致被害者のほかにも、山本美穂さんのように北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者は少なくとも800人以上にも上るとみられます。日本政府はこれまで認定している拉致被害者に限らず、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を繰り返し要求しています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@ 拉致 .go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。